1ページから10ページ、市内の出来事。危険業務従事者叙勲、随法官交渉、警察功労。長きにわたって危険性の高い公務に携わり、社会へ貢献された功績を称える、危険業務従事者叙勲の受賞者が発表されました。今回の受賞をお祝い申し上げますとともに、ますますのご活躍をお祈りいたします。青木宏美氏、矢板、73歳、元警視庁警部。青木氏は昭和36年に警視庁入庁後、調布警察署に配属、その後、第一機動隊公安部などに配属され、平成9年に退職されるまで、長年にわたり、国民の安全、安心のための職責を全うされました。同氏は、第一機動隊配属の日には、大学闘争の最中であり、毎日自宅に帰らず警備に当たったとのことです。また、公安部配属時には、外事警察を担当され、来日中の韓国元大統領、キム・トジュン氏が誘拐されたといった事件を捜査されました。受賞者の声。この度の受賞は夢も思っていないことで非常に驚いています。またとても感激しています。警視庁在職時には地域のために協力できなかったので、今後はその時の分まで地域発展のためできるだけ貢献していきたいと思っております。守ります。市民の安全、安心。鬼怒ノ台駐在所。未来平交番会所。市民の安全、安心を守るとともに、地域の連絡や相談、意見、要望等に応えるため、4月6日に鬼怒ノ台駐在所、12日に未来平駅前交番が開所しました。鬼怒ノ台駐在所は3月11日、未来平駅前交番は4月1日に運用を開始しています。未来っ子オープン、地産地消の拠点、つくば未来市上大目の県道、つくば野田線沿いに、JA 茨城南の農産物直売所、未来っ子が4月10日にオープンしました。この直売所は、産地偽造問題や毒物混入事件など、食の安全に対する意識が強くなっている現在、生産者の顔が見えるものを安全に安心して食べたい消費者の声や、消費拡大を図りたい生産者の声に応える地産地消の拠点となります。オープン初日には家族連れなど大勢の買い物客が訪れ、開店30分前にはすでに100人の列ができました。開店時にはさらに列が伸び、入場制限するほどの盛況ぶりでした。一番先頭に並んだ市内から訪れた方は、新鮮なトマトを買いに朝9時30分に来た、町の発展につながってほしい、などと話していました。なお、市では建設にあたり、補助金を交付し、側面的に事業支援を行いました。便利になりました。都市地区道路一部区間開通。筑波エクスプレス沿線で進めている開発地区を相互に結び、地域間の道路交通の利便性を確保するための都市地区道路の一部区間が3月25日、筑波未来市成瀬から守谷市松並間の約 3.4km 対面通行が開通しました。これにより、守谷方面へのアクセスがより快適になりました。桜のトンネル開通、福岡関桜祭り。今年も福岡関の桜が満開になり、桜のトンネルを歩く大勢の家族連れで賑わいました。約 1.8km の桜並木では、大きなカメラを構える人や、お父さんに肩車されたお子さん、手をつないで歩くカップルなど、皆さん思い思いに桜を満喫されていました。また、2日 2から6日まで福岡関桜まつりが開催され、3、4日には特設ステージで大黒みやこ歌謡ショー、キャロライン卵の大道芸、和太鼓などの素人演芸が行われ、多くの花見客が足を止めていました。来年も桜のトンネルが開通するのが待ち遠しいですね。十和所白山の里で校外学習、一体集まるかな。多くの自然が残る白山の里で十和小学校の4年生が植物観察の校外学習を行いました。児童たちは白山を考える会の方々から里山にある植物や木々の説明を受けながら、ノートにその植物の絵などを熱心に書き込んでいました。その後、カブトムシの寝床と題した囲いの中にたくさんの落ち葉を集め、カブトムシの寝床を作りました。夏になるとそこにたくさんのカブトムシが集まってくるそうです。この夏にたくさんのカブトムシに会えるのを楽しみにしながら、寝床作りを熱心に行いました。十和小学校では環境教育として里山における四季の体験学習など児童が主体となった活動を進めています。2月にはその成果が評価され、畑谷教育財団代表畑谷雄一理事長から理科教育の優秀校に選ばれました。白山の里では夏と秋にお祭りを開催しますので、皆様も里山に足を運んでみてください。育児は育児、市内幼稚園で入園式、桜満開のもと市内3カ所の幼稚園で入園式が行われました。やわら幼稚園ではカメラやビデオを持つ多くの保護者が見守る中、63人の入園児が元気に入場しました。さらに担任の先生からは、自分の名前を呼ばれると元気よく大きな声で返事をしていました。また同幼稚園の石塚園長は保護者に育児は育児というメッセージを込め、子供を育て自分を育てる、幼稚園には子育てのプロがいるので一緒にいい子を育てましょうと話しました。幼稚園生活では小学校に入るまでの基礎、人との関わり方を学びます。お子さんの毎日の成長が家族にとって何よりの驚きとなるでしょう。発行、間宮林蔵新聞。最優秀賞を受賞。輝く郷土の先人。新聞等コンクールにおいて、時の小学校5年生の工藤大佳さんが見事最優秀賞を受賞しました。工藤さんは、市の先人であり、昨年、開帳発見200年を迎えた間宮林蔵について新聞を作成しました。受賞にあたって、工藤さんは、新聞を書くために、図書館でたくさんの本を借りて、間宮林蔵のことを調べました。調べていくと、どんどん興味が強くなってきて、記事のアイデアもたくさん浮かんできました。他にも、間宮林蔵に関係するところへ、写真を撮りに行ったり、見学に行ったりしました。岡崎の間宮林蔵像を見学していたとき、風が強く、厚着していてもとても寒かったのですが、カラスト探検をした林蔵はもっともっと寒く大変だったのだろうと思いました。大きな新聞が書けてとても良かったですと感想を語ってくれました。ダイナミックに表現、伊那高校吹奏楽部銀賞受賞。専属学園音楽大学講堂神奈川県で日本サクソフォン協会主催の第7回アンサンブルコンクールが3月28日に開催され、伊那高校吹奏楽部が銀賞、全国3位を受賞しました。ドビッシー作曲弦楽四重奏曲第1番第1楽章をサクソフォン四重奏に編曲して演奏し、ダイナミックな表現力が高く評価されました。6月13日日曜には、上層市民会館で開催する第 16回冬季演奏会で受賞曲も演奏されますので、皆様も聴きに行かれてはいかがでしょうか。第16回定期演奏会、日時、6月13日日曜、午後1時30分開場、午後2時開演。場所、常総市民会館、常総市、三津街道諏訪町、3222-3。市、新人三村大会、小針新村第3位、市新人三村スケートボール大会が3月6日、13日、14日の3日間にわたり、市内小学校体育館、市総合運動公園で開催されました。大会には市内から男女ともに4チームが参加、近隣市長の参加チームを含めた男女とも全24チームで優勝を目指し、熱い戦いが繰り広げられました。本市から参加の小針ミニバス男子チームが日頃の練習の成果を思う存分発揮し、見事第3位に輝きました。青少年団体等顕彰を受賞、伊那東中学校生徒会、社団法人青少年育成茨城県民会議第45回通常総会が3月25日開催され、伊那東中学校生徒会の皆さんが青少年団体等顕彰を受賞しました。同校では生徒会が中心となり、毎朝挨拶声かけ運動を校門前で行っています。さらに生徒たちは各自の出身小学校や通学路の立証指導場所にも出向いて実施しています。また、学区内の道路沿いのゴミ拾いや、幼稚園や公民館等の清掃活動も実施しています。今回の受賞はこれらの活動が認められたものです。市、近隣中学校野球大会、優勝は小原中学校。市、近隣中学校野球大会が3月20日、22日の2日間にわたり、市総合運動公園野球場、市城山運動公園野球場で開催されました。大会には市内及び近隣市の中学校全12チームが参加し、優勝を目指し熱い戦いが繰り広げられました。決勝戦は小原中学校対伊那東中学校の市内対決となり、接戦の末、小原中学校が見事優勝しました。優勝、小原中学校。準優勝、伊那東中学校。第3位、高崎中学校、掛崎中学校。市内の出来事を終わります。話題を提供してください。伊那庁舎秘書広報課。電話582111、内線1202から1203。紙面の都合上、投稿いただいた情報は必ずしも掲載できると限りませんので、ご了承ください。